三章。倒るのはあの王と。
それで話って何？踊り場さん。
あの、
わざわざ温室に呼び出すくらいなんだし、多分誰にも聞かれたくない話なんだろうけど。
実はね、前に話した時言えなかったことがあるの。
それは人目があると言えなかったような話ってことだよね。どうして今それを話すつもりになったの？
湖さんのこと聞いたから言わなきゃって思って。
何を？
ホーム口角さんをいじめていた人のこと。
雫は面会謝絶とのことだった。だから私には今の雫の病状はわからない。雫の入院の原因は交通事故だという。それもひき逃げ。かろうじて一命は取り留めたらしいが、雫の意識は未だ戻らないという。それはまるで近くのように。近くが意識を失い、悪意のある噂が流れ、そして雫は面会謝絶で入院だ。心がそがれていく感覚。破れた膜の内側からガラスの破片がこぼれ落ちていくような、そんな心地。誰が近くをいじめていたの？
椿四十九さん。
椿さん。かごめ精神女学院生徒会執行部副部長、一年取り組み在籍、椿四十九。彼女はつい先輩に心酔している。恋をしている。林道をついその人に。だからこそつい先輩と付き合っている近くに嫉妬したのだろう。妬み、そねむ。シンプルでだからこそ厄介な感情だ。自分自身のありようから感情を切除することができたなら、それはどれだけ楽なことだろうか。こんなものに一生振り回されなければいけないのかと思うと、時々心底うんざりしてしまう。だけど近くや雫と一緒にいる喜びもそこから生まれているから、どれほど厄介だと感じていてもそうは手放せるものでもないだろう。それから私は踊り場さんに会ったその足で椿さんに会いに行くことにした。温室を離れて私は学院校舎へと向かう。その足取りは重い。それは当然だろう。顔見知りに対してお前が妹と恋人を追い詰めたのかと聞かなければいけないんだから。だけどそれを聞かないわけにもいかない。なし崩しになんとなく済ませてしまっていいような事柄とは違う。一年取り組みの教室にいるだろうか、それとも生徒会室だろうか。場合によってはつい先輩にも声をかける必要があるだろうか。いや、でもつい先輩に椿さんのことを話してしまってもいいのかどうか。ただ踊り場さんの言葉が本当なら、近くを追い詰めたのは椿さんだ。もしそれが事実なら、 そんな気遣いなんか無用のものだろう。まだ未確定だから躊躇しているけど、確定したならその時は容赦する必要はないはずだ。きっと緊張に一つ息を吐いて、私が足を進めた瞬間、なすすべもなく私は地面に崩れ落ちる。そしてそのまま私の意識は暗闇に引きずり込まれていった。私が雫と初めて出会ったのは学院の入学式だった。それは4月、春の日の出来事。近くと共に入学式に来たけど、双子ということもあってか私たちの組分けは別々だった。
ホームクさん、ホームクさん、はじめまして。
はじめまして。
私、湖雫っていうの。よろしくね。
よろしく。
あなたは？
私？
そう、私も名乗ったんだもの。あなたの名前も聞かせてほしいな。
だけど、
あなたの口から教えてほしいの。
ホームクトーク。
うん、私ね、自己紹介の時からあなたの名前を覚えてたんだけど、あなたの口から名前を聞きたかったの。
私もその湖さんの名前覚えてたよ。
本当？どうして？
なんだかその気になったから。
すっごい偶然。
湖さんも？でも私そんな印象的な挨拶なんか。
そう？私にはすごく印象的だったけどな。綺麗だなって思って。
綺麗？
全部綺麗だったから。私ね、絶対この人と友達になりたいなって思ったの。
友達？
そう、友達。ダメかな？
ダメなんかじゃない。けど、その、私なんかで本当にいいの？
私はホームクさんがいいの。
ありがとう。私も、その、湖さんと友達になりたいと思ってたから。
ありがとう。これからよろしくね。
こちらこそ、よろしく。
みんなで今日のお昼、一緒にご飯食べよう。
そうして、この学院での私の日々が始まった。この約半年ほどの時間がかけがえのないものになったのは、まず間違いなく、湖雫のおかげだった。彼女のその明るさや奔放さが、今までの私の殻を壊してくれた。ただのそれだけで、私にとってはこの学院に入った価値があると言えるだろう。それなのに、うっすらと意識が戻っていく。全身が鈍い。頭がグラグラして、どことなく吐き気を覚える。重たいまぶたをゆっくりと開きながら、私は周囲を見渡した。薄暗く、見覚えのない部屋。
ここ。
お目覚めですか、ホームクさん。
椿さん。
いい格好ですね、ホームクさん。
これは何のつもり？
遊びで済むようなことではないと思うけど。
拘束されている割には随分と強気ですね。
拘束ね。こんなことが知れたらさすがに捕まるんじゃないかな。
知れる？なぜですか？ホームク近くさんには飛び降りていただきましたけど。
飛び降りていただいた？
ええ、こう言って差し上げたんです。林道部長が本当に好きなのはあなたではなくホームク遠くですと。
何を言って。
気づいていませんでしたか？それとも演技ですか？何にせよ恐れ多い話ですね。
でもつい先輩は近くと付き合っていた。
それはあなたに近づくためですよ、ホームク遠く。
私に近づくため？どうして。
どうしてですって？あなたが生徒会執行部に入らないものだから林道部長が業を煮やしたのです。それだけの話ですよ。
近くと付き合うことで私と接触する機会を増やしたとでも言うつもり？
ああ、それくらいは理解できるのですね。よかったです。
バカバカしい。それなら直接私に好きと言えばいいじゃないか。そんな上つい先輩らしくない。
林道部長のお心などわかるはずもないですが、木ではない、そう思ったんじゃないですか？
妹と付き合った相手と私が付き合うとでも？そんなふざけた話。
林道部長にはその算段があったのだと思いますけど。ホームク近くは哀れですが、あなたは傲慢ですね、ホームク遠く。
つい先輩に対して敬意の気持ちはあるよ。だけどそれは恋じゃない。
敬意の気持ちがある、程度の気持ちがすでに肩払いたい。
そう。じゃあ学院で妙な噂が流れたのもあなたのせいってこと？
妙な噂？ああ、あなたたち姉妹が援助交際をしていたって話ですか？それは私の預かり知らぬところで生まれてきた噂ですね。それとも本当にしていたのですか？
してない。でもこんな真似をするくらいならそれくらいの噂は流しそうだなって思うよ。
それはそれは随分と高く買っていただいているようですね。
でもじゃああの時椿さんが私に協力を申し出たのは？
ええ、追い打ちをかけてとどめを刺そうと思ったんです。
なるほどね。それじゃああの場で断って正解だったってわけだ。
聞きたいことは以上ですか、ホームクトークさん？
あと一つ。
何でしょうか？
私はいつになったら解放してもらえるの？
無事に帰れるとでも？
無事に返してくれるなら他言はしない。
保証はありません。人の口に戸は立てられないのですから。
保証なんて言われたらそれはね。でも椿さんが私を拘束したなんていう物証がなければ私の訴えは成立しない。
それはそうでしょうね。とはいえあなたが騒ぎ立てていらぬ噂が立つのも面倒です。そういえば交通事故に遭った湖さんはあなたよりも先に私のことに気づいたんですよ。
雫が？
ええ、そうして湖さんは一人で私の前に現れた。ホームクさんが私に向かおうとしたように。あなたたちは互いを思い合っていて、だからこそすれ違ってしまったんですね。
なぜ雫は椿さんのこと？
さあ、
理由は聞いていません。何ですかその目は。もしかしてホームクさん、私を憐れんでいるのですか。
憐れんでなんていないよ。ただ疑問に思っているだけ。椿さんはどうしてそんな風になってしまったの。
妙な質問ですね。あなたは私の何を知っているって言うんですか。
大したことは知らないよ。でもこんなことをして平然としているような人間じゃなかったことくらいは知ってるつもり。
あなたの中の私はそうなっているんですね。でもそれじゃあなぜ湖さんが交通事故なんかにあったのだと思いますか。
それは
殺すつもりはなかったですけど、だからといって軽傷で済ませるつもりもなかった。
椿さんが命令を下したってこと。
ええ、そうです。
どうして。
邪魔だったからですね。湖さんに恨みはありませんが、私の邪魔は許しません。許せるはずがありません。
私を追い詰めるのに雫が邪魔だったってこと。
ええ、でも湖さんを排除すれば一石二鳥でホームクさんが傷つきますね。それに関しては行幸です。
屈折してるよ。
私も近くさんに奪われましたが、
つい先輩はもともと椿さんのものじゃない。
当然です。林道部長が私のものになるだなんてとんでもない傲慢ですよ。ただ、私が林道部長のものになることはできるかもしれない。
だから邪魔者を排除しようって。
許せませんか。
許すも許さないもないよ。そんな理由で近くや雫を傷つけたっていうの。
ええ、そうですが、それが何か。
人の気持ちは縛れない。
知っています。
それなら椿さんは一言でも自分の気持ちをつい先輩に伝えようとしたの。
それは
近くだって怖がりなんだ。それでもつい先輩に自分の気持ちを伝えたよ。近くと椿さんに違いがあるとすればそれだ。自分の気持ちを伝えられるか伝えられないか、ただのそれだけ。踏み出す勇気があるのかどうか。強い弱いじゃない、前に進む気持ちを持っているのかどうかだ。私の言葉に椿さんの表情が歪む。それから彼女は身を翻した。怒りを背負うその背中は、だけどそれでも優雅さを失うことはなかった。ただそれゆえに精緻に歪みを増していく。それから椿さんは部屋の中から何かを掴んで持ってくる。彼女が手に持っていたのは白くきらめく刃物だった。人の持っていた黒い刀身の刃とはまるで正反対の輝き。純粋と純潔と純潔だけを純粋培養したからこその純粋無垢な淀み。歪んだ潔癖さとその首にぶら下がる清楚。その刃先が私の方に突きつけられる。背筋が泡立つ冷たい感触。刃で撫でるように私の皮膚が薄く裂かれた。
林道部長は一体あなたのどこを気に入ったのでしょうね。顔だけならホームク近くも似たようなものですけど。
椿さん、やりたければやればいい。いいよ、好きにして。椿さんがしたいならそ そうしてくれて構わない。
どうして、どうして、トークはそうなんですか。
シジュ
ウ君、私は今あなたを傷つけようとしているんです。それにあなたの妹や湖さんのことも傷つけた最低の人間なんですよ。
うん、シジュウ君のしてることは最低だよ。そんな人間をつい先輩が好きになるはずなんてない。シジュウ君は賢いからそんなことは分かってるでしょう。シジュウ君の望みはきっと叶わないよ。
したふな口を。それならホームクさんは私にどうしろと言うんですか。そうまで言うなら言ってみなさい。
諦めるしかない。
諦める、林道部長。
すべての敵を倒したとしてもあなたが勝ったことにはならない。それはただすべての敵がいなくなっただけのことだよ。すべての敵を抹殺せしめ、つい先輩へのかなわない恋に身を焦がす。それは毒をはらみ甘くただれる自己憐憫だ。それもいいだろう。それも悪くない。私はそんな世界も嫌いじゃない。正しくないのは分かってる。美しくないのも知っている。それでも指摘をされる自身の愚劣さを恥じるだけ。私は劣った人間だ。私は間違えている人間だ。もうここで年を取るのをやめたいほどにおぞましい。それでもこの体とこの心で生きていくしかないのだから。正しくても間違っていてもきっと簡単に死に仰せる。正しくても間違っていてもきっと天寿を全うする。きっとなるようになるし、なるようにしかならないさ。恥ずかしい体と恥知らずな心できっとどこへでも行けるよ。シジュウ君、それなら私をあげるよ。つい先輩には遠く及ばないけどね。
遠く、何を言って。
好きだよシジュウ君。私はあなたの弱さを美しく思う。過去を変えることはできないけど、これからをどう生きるかは選べるよ。
トーク。
トーク、私ね、林道部長のことが好きなんです。
果実。まだシジュークと交流のあった頃、彼女はそんな風に切り出した。
へえ、そうなんだ。
うん、なんだか軽い対応ですね。冗談だと思いましたか。
いや、それは。
その日、私は生徒会執行部の手伝いをしていた。そして偶然に私とシジュウ君が二人で残った結果、この喫茶店に来ようという話になったのだ。そんなタイミングだったからだろうか、シジュウ君が突然そんなことを言い出したのは、私としても渡りに船というか、とてもお腹が空いていたし、このお店のタルトを久々に思い切り食べたかったのだ。
遠くは湖さんのことが好きなんですよね。
うん、そうだよ。
両思いだなんて羨ましいです。
そうでしょ。
うん、余裕ですね。
いや、でも雫は人気者だから余裕って感じではないけどね。結構気になったりとかは。
あるよ。
あ、そうなんですか。
でも、つい先輩に片思いする四十九の方が大変そうだけどね。
ええ、それはもう、私も林道部長とイチャイチャしたいです。
頑張りたまえ。
私も遠くみたいに林道部長と結ばれてみせます。
頑張って。
何ですかその気の抜けた声は。さてはバカにしていますね。まったくもう。
私の内心は複雑だった。それは言うまでもなく、近くがつい先輩のことを好きだからだ。私は妹の応援をすると決めている。だから四十九に協力することはできない。それからほどなくしてつい先輩と近くが付き合うことになり、四十九とは疎遠になっていたのだった。血がしぶきを上げた。それは屠殺の作法、残虐の手さばき、虐殺手の奇跡。四十九の肉体が鮮やかに散る赤、むせ返るような血煙にたまらず吐き気を覚えるほどに。
大丈夫？遠く。
大丈夫だけど。
そう、工作を解くね。
人の振るう黒いナイフが鮮やかに私の工作を切り裂く。
それで、思わず殺してしまったけど、この人は誰？
この人は私と同じ学院の人だよ。
はあ、もしかしてこの人が遠くの妹をいじめていたの？
そうだけど。
それなら原因を排除できてよかった。
よかった。
これでもう遠くはいじめられないよ。
殺すのは明らかにやりすぎだよ。
こんな場所に連れ込むのも明らかにやりすぎだと思うけど、それとも学院生の揉め事ってそれが当たり前なの？
それは、
ついでに言えばさ、この女は直接手を下さなければ他人の心を殺していいと考えていたわけでしょ。目に見えないからってさ、そんなの思い上がりも甚だしいよ。刃物なんか使わなくたって、言葉っていう空気の振動だけでも人間は十分に死に至るよ。それが人間だよ。紙に書いてある文字一つで首を吊れるくらいなんだからさ。ややもすれば遠くだって身投げしていたかもしれない。そう考えると僕の取った行動はそう間違いとは言えないと思うな。さあ、ここを抜け出そうよ。
私は人に連れられて部屋を出た。そのまま夜の廃墟を歩いていく。
ん？何？このシミみたいなの。それに、なんだか変な匂いがするけど。って、あれは？
死体だよ。護衛さんだね。
改めてその…ここはどこなの？
どこかな。
でも人は私がここにいるって知って助けに来てくれたんでしょ。
いや違うよ。僕は最近ここをねぐらにしていただけ。
ねぐら？
そう、追手に対応するために最近はここに潜んでいたんだけど、なんだか騒がしいなって思って、音のする方を調べたら遠くがいたの。
それはまたすごい巡り合わせだね。
うん、そうだね、運命だよきっと。でもさ、遠くは死体に慣れているの？
慣れてるわけない。急にどうしたの？
だってさ、まるで動じないし、そもそも私が最初に襲った後に自分のマンションに連れてったりして。
それはだって人が来たいって言ったからだよ。
でも自分が殺されかかってる。
殺されてはいないよ。
結果的にはね。
何が気になるの？
遠くには心がある？
持ち合わせは少ないかもね。それはちょっと私には口頭だよ。
自分が嫌い？
自己嫌悪が度を過ぎている人は特別意識の裏返しだと思うけどね。
自意識過剰ってこと？
多分。別に私は自分のこと嫌いじゃないよ。特別好きってわけでもないけどね。人は？
無関心。
そっか。
だけどさ、今ってきっと心も体も大げさに扱いすぎな気がするんだ。人間は増えすぎたよ。多分ね。だから間引いていかないとさ。
間引くって何を基準にして？どんな権利があって？
権利なんかないよ。基準はただ不運だった。それだけでいいんじゃないかな。
罪がない人も？
それなら罪名は無罪だね。
それは理不尽だよ。
性は理不尽だよ。問答無用というかさ、たまたま人間が多いから自分たちで作り上げたルールの中で好き放題して、それを他の生物にも強要してるだけでしょ。
まあね。
もし自分たちが手に負えない存在が現れたら、もうそれでいろんなものがぶっ飛ぶじゃん。そんな時に理不尽だのなんだのと言ってられないと思う。
地球上のことだって対応できてるわけじゃないから、生き続けることが目的ならいつまでも宇宙にいられないね。
いつかなくなるからね。
生きてるってなんだろう。
いつか死ねるってこと。
それは生きているって言えるのかな。
何か期待があるの？
ないけど。
僕もないよ。ねえ遠く。
何？
キスしていい？
いいよ。
うん。あ、やっぱり遠くの方からしてほしいかも。
うん、わかった。そうしてマンションに着いてから泥のように眠りこけていた私が目覚めると、マンションの電話にメッセージが入っていた。私は個人的な携帯端末の類を持っていない。学院の規則にも持ち込み禁止とあるが、それ以上に私はああいった機器が得意ではなかった。それから私はマンションの電話に録音されたメッセージを確認する。
その一つは実家の母親からのものだった。それは私にとって朗報といえるもので、近くの意識が戻ったとの情報だった。その知らせに心を躍らせながら、私は次のメッセージを再生する。
リンドついです。遠く、もう聞き及んでいるかもしれないけれど、学院にも姿を見せないし、こちらからも連絡を入れるわ。湖さんが亡くなりました。もしこのメッセージを聞いたら、すぐに連絡を入れてちょうだい。